ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回なんですが、どのようなお話になりますか？
はい、今回はですね、2月に行ってまいりました、モロッコの、リトリートのお話をね、ちょっとしたいなと思います。
ね、以前リトリートしたいっておっしゃってましたもんね。
そうなんですよ。なんかね、モロッコ、初モロッコだったんですけれど、はい、結構ね、スピリチュアルな方、前の何でしたっけ、並木義和さんとか、ね、はい、スピリチュアルリーダーの、もう、どこにもう一度行きたいかって言ったら、モロッコって言ってたんですよ。
そうなんですか。
そう。で、あ、モロッコって、並木さんもいいと思ってるんだ、と思って。そうで、私もね、モロッコなんでいいんだろうと思った時に、やっぱり古き良き日本じゃないですけれど、日本の、なんていうのかな、いい、本当にゆったりしたようなというか、温かさと言ったらいいのかな、日本人の持ってる心の温かさみたいな、がすごく純粋に現れてる国だなと思ったのと、あとね、小物とか建物がね、やっぱり綺麗なんですよ、すごく美しくて、でもね、だったら旅行で行けばいいじゃんなんですけど、モロッコの醍醐味はね、砂漠なんです、やっぱり。私はね、で、なんで砂漠なのって言った時に、このリトリートに皆さんと行きたいなと思ったのは、やっぱり非日常を味わうってことがとってもとっても脳みそに対しとって大切で、要は私たちの意識を変える、今までと同じ思考回路をしていたら、思考をしていたら、同じ未来になるんですよ。なんか大した変わんないってこと。で、自分の未来を本当に自分と一致させていいものにしていきたいのであれば、思考の書き換えをしないが、思考が書き換わらない限り、変わんないんです。そういう意味で、ミラクル統合のやつも思考と感情を書き換えるっていうのは、そうしないと未来が変わらないからなんですね。で、その時に、やっぱりね、長期的にやるか、手法は2つあってね、長期的にやるか、短期で、ドカッとやるかの2つあるんです。で、短期でやってももちろんその後継続が大切になるんですけれども、その短期でやるときにいいのって環境を変えることなんですよ。で、その環境を変えるときに、今生活している生活様式とはまるっきり違うようなところに行くのがとってもいいんですね。で、その時に文化の違いだったり、いつもこうしてるのになんでこうなのとか、そういう、こう、一つ一つの、なんでっていうのが、もうこれ脳みその書き換えになるんですよね。そう。なので、モロッコってそういう意味ではね、とってもそういう刺激が多かったんです。
あ、そうなんですね。
そう。で、プラスね、砂漠って体験した、できないでしょ。一面もう360度砂なんですよ。
で、なんか想像してもできないですもんね、なかなか。
そうなんですよ。イメージができても体感が伴わないというか、で、空と本当に砂しかない。で、その、途中の道もね、だだっ広いんですよ、とにかく。360度、ブワーッと広がる土と、あるいは、まあ、草だったりもするんですけれども、とにかく広い。で、シーンとしてるんですよね。で、その静まり返って、た音とかってなかなか感じられないでしょ。で、そういう体験をすることで、いつもと全く違う刺激を脳が受けて、そうすると生まれる感情が変わるんですよね。そうで、その一旦思考が停止するというか、何とか、何これっていうことで神経回路が止まって別な神経回路ができ始めるわけですよ。そうすると、いろんな、その、なんていうの、思考が、新しい思考が出来上がってくる。
そうですよね。今まであるものじゃないものを作らないといけないですもん
そう。
ね。
そうなんです。それにはね、やっぱりね、砂漠って、本当に非日常なので、あと砂の感覚とかね、サラサラした砂だったりとか、砂嵐になったとしても別に全然、またすごい体験ができるし、
ねえ、おっしゃってましたもんね。なんか水みたいって。
そう、水みたいなんですよ。
あれ、あの表現が私すごい印象に残ってます。
ね、私も初めて聞いてびっくりして、でね、しかも、この普通のね、じゃあ、モロッコツアーでもいいんじゃないかと思うんですけれども、もちろん砂漠連れてってくれるんですが、なんと、私を案内してくださった方って、モロッコの、原住民というか、その地元のね、もともとあったベルベル人の方が、案内してくれる一人ね、一緒に、香織さんと一緒にいる、そう、方がベルベル人で、もともと、ラクダ引きだったんですよ。そう、なので砂漠にめちゃ詳しいので、たとえ砂漠が砂嵐になって周りが見えなくてもわかる。どっちに行ったらいいかが。
すごーい。
そう。で、プラスね、彼はね、視力が3点、4点いくつだ？なんか、とにかくすごいんですよね。
本当にいらっしゃるんですね、そういう人がね。
そうなんです。だってね、すごい広い砂漠で、私はね、ぎっくり腰になってたので、車で、行ったわけですよ。で、向こうに息子と香織さんがラクダに乗って、ずっと遠くにいる姿が、私には見えないんです。でも、見えるんですよ。あ
す
そこで
ご。
何してるよみたいな感じで言って、どこ？みたいな。
すごいです
だ
ね。
からそういう、でね、しかもね、そのお宅に、現地の人たちの生活の中を一緒に、なんていうのかな、見られるというか、もしかしたら宿泊もできるかもしれないし、でね、トイレ事情も全然違ったりするんですよ。おトイレっていうかね。で、そういった、いつもと本当に違う体験をすることで、気づきが生まれるんですよ。
どんな気づきですか？
それは人それぞれでございます。
まあそうですよね。
例えば、いつもできることができなかったら、日頃のありがたみっていうことに、なんていうのかな、本当の意味で気づいたりとか、頭でわかるんじゃなくて、体感するんですよね、それを。あとは、なんていうのかな、動物たちが放し飼いなんですよね。鶏とか。だから、なんか鶏が道路走ってて、あれ、捕まえるの大変じゃないかなとか 思うんですけど。そう。だからそういうのを見た時のね、その自由さっていうの、多分それを見ながらどっか感じてるはずなんですよ、自分の中で。
確かに、日本だったらこうなのに、ここではこうなんだっていうふうになりますよね。
ですよね。で、その時に日本だとゲージの中に入ったら鶏とか、あとは柵に囲まれてる鶏しか見ないのに、そこを自由に飛び回って、走り回っているヤギとか鶏とか 見ると、やっぱりその自由さっていうのを目で見て体感してなんですよ。で、あと空の広さとかね。
いいですね。
あと、無音ってすごいと思うんですよね。あとね、うちの息子が感激してたのはね、影の長さ。いや、要はね、下まで来るってことなんですよ、本当に。そこに映った影が全部、なんていうのかな、長いのが全部地面上で見えるんですよ。建物とか何にもないから。
そっか。
そ
ずっと先まで見えてるってこと
う。
なんですね。すごーい。
それにね、うちの息子は感動してて、私も感動してて。そう、だから、そういうのって行ってみないとわからないじゃない。
わからないです。
そう、だから人それぞれ体感すること、気づくことって。ね、でも、その感動っていう、その感動に意味があるんですよね。心が震えるっていう。で、そこで何、どういう脳内の化学反応が起き、心の化学反応が起きて、自分の中の、なんだろう、温めていたものとか忘れ去られてたものが、なんか導火線がつくように結びつくんですよね。
めちゃくちゃいいじゃないです
そうなんですよ。
か。
そうすると、
うん。
日本でずっと日頃同じ生活してただったら思い出さないことを、モロッコのそういう日頃体験していないことを体感することで、思い出したりするんですよ。
うん。いいな。
ね、そうすると情熱がね、湧き上がってきたりとか、本当にこれで自分はいいんだろうかっていう心の声が聞こえてきたりとか、それはもう人それぞれなので、どこでそういう気づきがあるか、どこで感動するか、わからないですけれども、でもね、そういうスポットがすごく多い。
ああ、だからモロッコでリトリートしたいっていうことなんですね。
そうなんです。そうなの、そうなの。でも、とにかくね、空も綺麗、星も綺麗。で、シェフシャウエン。言えない、うまく。シェフシャウエンっていう、青の街にもね、行こうと思ってるんですけど、全部が青なわけですよ。で、おとぎ話の国のようなのね。本当絵本の中の街みたいなんですよ。で、そういうのも体感するって、その中に自分がちゃんと入り込んで、街を歩いてっていう、この体感は、やっぱりね、行ってみないとわからないなと思って。
そうですよね。いやー、素敵。
そうなんです。なので、ぜひね、なんか、自分が何か好きなのかよくわからないなとか、悶々としているっていう方は特に、本当にこう、何かが書き換わる体験になるかもしれない。それがね、実は、モロッコに行ってる最中分かんなかったりするんですよ。
あ、その時はね。
そう。帰ってきてからじわじわ来たりとか、結局シナプスがね、書き換わってその後どういう経路で繋がっていくかなので、なのでね、いつ起きるかは分からないですけども、ぜひ、非日常の体験、で、新しい自分見つけていく。掘り起こしていく。導火線をつける。みたいな。そういう旅をね、やろうと思ってます。
もう今計画中ってことですか？
そうです。香織さんとね、お話をして、じゃあ、日数何日にしようかとか。まあ、大体日数も、ちょっとね、アンケートも取ってみようかなと思うんですけども。一応、8日。で、思ってます。実はいっぱい回れば、っていうか、早く回れば、4日ぐらいで済むと思うんですけれども、それだと意味がないので、ちょっとね、ゆっくり砂漠体験してもらいたいし、移動もね、長いんですよ。4、5時間かかったりするので、これもいい体験になる。
やっぱり旅行とは違いますか？
全然違います。
ね
普通の旅行とはね、
え。
違う。
そうですよね。なんかどっぷり浸かるって感じですもんね。
そうなんですよね。まあ、そういう意味もあって、見た目もあって、並木さんもね、すごくモロッコ行きたい。次、もし行きたいって言ったら、モロッコって言ったのかな、なんて。
いいですね。
ね
そっか。で、8日ぐらいで考えていると。
そうです。でね、シェフシャウエンは行きたいっていう声が多くって、やっぱりブルーの街見てみたいっていう方多いんですよね。
だって写真で見たときめちゃくちゃ可愛かったですも
もうね、ほんと可愛いの。
ん。ほんとだから写真でそれだけ綺麗だし可愛いんだから実際見たらもっと素敵なんだろうなっていうのは思いました。
で、近くにね、山がこうそびえ立ってるんですけど、岩山みたいな感じなんですよ。でね、あ、そうそうそう。もう一つ。パワーがすごいの。とにかくその土地のパワーが。だから、シェフシャウエンの、その山から出てくるパワーもものすごいし、まあもちろん砂漠もすごいし、で、こう、空港に降り立った時もエネルギーすごかったんですよ、モロッコの。だからなんかね、すごく元気になる、元気をもらえるというか、ほんと自分の、なんか、しけちゃった導火線に、
しけちゃったっていうのが面白いですね。
火がちゃんと乾燥して火がバチバチバチってつくような、
いやー、いいです
日本の湿気
ね
にやられて、なんか
そっか、ちゃんと火がついたわけですね。
そうです、そうなると思います。なので、本当にね、エネルギッシュな、 旅で、プラス、現地の人との交流。で、いろいろなね、文化とか。もしかしたらヒーリングもね、一応してもらう予定ではいるんですね。ベルベル人のヒーリング。
じゃあいろいろなんか今、なんかね、考えられてるわけですね。
そ
そ
う
の
なんで
8
す、
日
そうな
間
んで
どう
す。
過ごすかみたいな感じ
そう。
で。
私がやってもらったぎっくり腰になった時にすごく効果があったのがね、岩塩を熱してローで。で、それ、オリーブオイルも使うんですけども、それで温めるって、こう、マッサージをしてもらうんですけど、めちゃめちゃ効果あったんですよ、これ。消化
おお、
にも
そう
なる
なん
し。
だ。
そう、だからそれもね、やってもらえたらいいなぁなんて思って。だから、くつろいだり、刺激を受けたり。そんな感じです。
じゃあこれからあれですか？募集をしていただけるみ
そう
た
で
いな
す。
感じです
9
か？
月、9月に、9月の多分頭だと思います。新月に合わせて。
ああ、ま
いい
た。
んです。新月を砂漠で迎えるんです。
わあ、いいで
素
す
敵でしょ？
ね
そしたらもう星がね、本当によく見えるので。
ー。
で、新月は物事をね、スタート願うのがすごくいいので、だから本当に砂漠に行って、自分の願いをあげて、そこからスタートっていうね。
いや、なんて素敵なんでしょうか。
そうなんですよ。ね、浄化して。
そうすると、この詳しい募集とかは、LINE 公式っ
そう
てい
で
う
す
ことで
ね。
いいですか？
LINE 公式の方で詳しい、金額とかね、決まってお伝えしたいなと思います。
では、まだ LINE 公式アカウントを登録されていない方は、番組説明欄の方に、URL を記載しておきますので、ぜひ登録の方をお願いいたします。
よろしくお願いします。
さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。